2026年1月20日火曜日、時刻は午前7時45分になるところです。さて、サリバンの精神医学的面接第1章を読んでおりますが、前回に続いて講義はこうつながっていきます。私なりの面接の定義に話を変えそう。次はこの面接というコミュニケーションは2人グループの中で起こるものだということだ。こういう言い方には微量だが確かにアイロニーという成分が入っているね。言うまでもないことをみたいだけれど、実はそうじゃない。第三者のいるところで探れるような人格の重要部分などまずない。なるほど、2人しか生身の人間が部屋にいない場合にも、目に見えない人物ならこの2人グループの中に割り込んでくる。その非実在性の程度はいろいろだが、その場にいない実在する人物から死んだ人、架空の人物まで、その数を想像すると髪がそう毛立つ。本当に1時間かそこらの間に2、3回もこういう目に見えない諸君の集団が新しく入り込んでくる。このことは後でまた話そう。私の言うパラタクシス的歪みを論ずるところでだ。次に、患者というものがこのような専門家依頼者関係に基づいた治療の場に参加する自発性の程度はいろいろあるということだ。言うまでもないことだが、精神科医が日常接する相手の患者の乗り気の程度には極端から極端まである。精神科には会いたくないが法の定めによって面接を強制されている場合もあれば、現代精神医学の恩恵を受けたいと真剣に思っている人たちまでずっと人揃いある。どんな人でもどんな面接にも積極性と消極性の混じった気持ちに動かされてやってくるものだ。今話した両極はそのことを拡大鏡にかけて分からせてくれる。誰かと腹渡なくいろんなことを話せたらいいなという気持ちと、実際に子ども時代から叩き込まれた精神科医に関るのは恥だというような信念とがあったり、逆に精神科医を全くコケにしてやろうと思ったりするのはその結果である。物には両面がある。精神科医の方も自分の中にある自発的要素の程度は実にまちまちだ。これから発見するだろうものに胸をときめかせている人もいるだろう。患者なんてうんざりだと冷ややかなのもいるだろう。それに面接のごく初期の部分で態度でどちらかに決まってしまう人が多い。これはいいことじゃない。なるほど、非面接者の態度ならデータになる。だけど面接者の方の感情はいくらすごいものでもデータにならない、好ましくない人工産物で、極端になれば精神科の問題だ。例えば相手の生活のディテールに強い好奇心を持つことは 精神医学的面接の実によろしくない成分だ。特に性生活や飲酒習慣などの細々したところにだね。と言って患者が見せてくれようとしているものを冷ややかに見下しているのは、面接者が病的な人だということを教える極めて憂慮すべき兆候だ。ここで言っておかなくてはならないことがある。精神医学は楽しいものではない。精神医学から楽しみを得ようとすれば、かなり高いツケを支払わされる。君の楽天家ぶりには根拠がないんだから。精神医学の起こす頭痛に耐え通そうと思っていないならば、君は仕事選びを間違ったのだ。精神医学は仕事だ。似た仕事があるかな？僕は知らない。なるほど。ひどく体を酷使するようなことはない。それはそうだが、非常に高い感度の良さが必要不可欠な仕事だ。ずいぶん様々な兆候がある。兆候それ自体も複雑であり、兆候と兆候との間の関係も複雑だ。この兆候の場の変化も時にはなんとなく速くなる、ぐるぐる変わって目まぐるしい。そういう兆候の場に対して良い感度をしていなくてはならない。突発時には素早く対応する必要がある。一日中ずっとやっていると本当にくたびれる。面白くないかと言われればそれは面白い。だけど対象にしなければならない場が複雑であるほど、やはり早く疲れが起こるのはちゃんとデータがあることだ。例えば非常に有能な人物を相手にして、その上とても重大な問題に取り組まなければならないとしよう。相手が保留して言わないこと、歪曲していること、本人の知らないことで治療上非常に重要なこと、そういうことのそれも微妙なニュアンスをつかむのだから、精神科医も楽ではない。そこで精神医学に燃えるなんてのはバカもいいところで、大人になりきっていない青臭い証拠としか言いようがない。と言って精神科医が自分の仕事はどうでもよい、つまらないものだと思っても人命に関わる。精神医学的面接をやっている精神科医で最も頼りになる態度の人間はどんな人間だと思う？単純な話だ。自分の日々の糧を自分で稼がなければならないことが分かっていて、そのために働いている人間だと。ここまでにしましょうかね。ちょっと長かったんですが、話の流れではここまで読んだ方がいいかなと思って読みましたが、ちょっとこの後半のところね、精神科医に関することですが、まあ、専門家にちょっと置き換えてもいいのかなと思ったりしますが、といったところで時刻が午前7時54分を過ぎたところです。以上です。